横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。ここからは横手美容院チャンネルをお送りします。横手美容院チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手美容院チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、令和4年度 Y8 サミット総会横手市議会について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は三内小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。聞きいただきましたのは三内小学校の校歌でした。さて続いては、もっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは三内小学校内藤和歌子先生です。それではどうぞ。自己紹介お願いします。
内藤和歌子です。出身は横手市雄物川町です。趣味は最近漫画を読んでいます。専門は特別支援教育で、先生になって21年目です。
はい、最近先生漫画読んでるってことだったんですけれども、どういった漫画読まれるんですか？
グルメの漫画だったり、スポーツものを読んだりします。
結構ジャンル問わず読まれるんですね。
はい、
漫画好きにはもってこいの場所が横手市にはありますよね。横手市増田漫画美術館にはよく行かれるんですか？
はい、行ったことがあります。漫画の数にびっくりして何時間でもいられそうでした。
そうですよね。館内には漫画カフェとかもありましてね、いろいろ楽しめる場所ですよね。続いて、子どもたちと携わる上で大事にしていることはどんなことですか？
子どもたちが楽しんで学べることは何かなって考えながら接しています。
ではここ三内小学校の子どもたちはどんな印象ですか？
一言で言うと純真無垢です。とっても素直でまっすぐ育っているなっていう感じがします。
今年三内小学校の鍋っ子を収録しに来たんですけれども、とっても元気のいい子どもたちでしたね。では続いて、学校で好きな場所を教えてください。
自然豊かな学校の裏山です。四季折々の景色がとっても綺麗です。
ちなみにですけれども、先生は春夏秋冬どの景色が好きなんですか？
悩みますが春と秋です。
おお、それはなぜ？
春は周りの花がとっても綺麗ですし、秋は木の紅葉がとっても綺麗でした。
そんな自然豊かなこの場所で学校行事ができている子どもたちが本当に羨ましいです。 では続いて学校給食で好きなものを教えてください。
私はわかめご飯と納豆汁です。
納豆汁よく出るんですか？
そうですね、はい。
では内藤先生、今年三内小学校に来られたということなんですけれども、この学校に来て思い出に残っている行事はありますか？
なんといっても三内の芋の子で作った鍋っこです。
秋にやった鍋っこですね。
そうです、とっても美味しかったです。
その時は何味作ったんですか？
味噌味でした。
あの日は確かすっごく寒くって風も強かった気がするんですけど、子どもたちの様子いかがでしたか？
5、6年生が一生懸命作ってくれたので、低学年は大はしゃぎで美味しそうに食べていました。
そうですね、あの鍋っこは体に染みましたよね、きっとね。これからもいろんな行事あると思いますけれども、先生も一緒に楽しんでください。
ありがとうございます。
では最後に子どもたちにメッセージをお願いします。
これからもいろんなことにチャレンジして、いろんなアクションを起こしていきましょう。
今回ご出演いただきましたのは三内小学校内藤和歌子先生でした。
BOE Channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル。ここからは11月10日に行われた中学生議会 Y8 サミット総会横手市議会についてお送りします。はじめに横手市教育委員会高橋夏子さんに、Y8 サミットがどのようなものなのか教えていただきます。高橋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。 Y8 サミットとは、いじめを自分たちの問題として捉え、自分たちの力で解決していこうと考え、平成25年に横手市内8中学校の生徒代表で立ち上げた組織です。これまでの活動で快適な学校生活を作ることを目指した爽快という合言葉を生み出し、より良い学校生活を自分たちの手で作るための取り組みを考え、意見交換や実践を重ねてきました。さらには学校内だけではなく、社会の課題にも目を向け、その解決についても考えを深めてきました。 Y8 サミット爽快横手市議会は、これらの活動の成果を報告したり、より良いまちづくりのための政策を提案したりと、さまざまな形で市政に中学生が関わる場として開催され、今年度で9回目を迎えました。
今年の生徒たちも堂々としていましたよね。では今年度の特徴を教えてください。
今年度は学校という一集団から地域社会へと視野を広げ、中学生が考える横手市の課題について、その解決を図るためにはどのようなことが必要なのかを考えたり、市の取り組みについて調べたりしながら、さらに住みやすい横手市にするための政策を考えてきました。市議会議員の方々からのご助言をいただきながら、実際の市政に貢献できる政策を提案することを目指して意見交換を重ねてきました。Y8 サミット総会横手市議会では、市長をはじめとする市当局に対して各中学校からの政策提案を行い、市としての考えをお答えいただきました。中学生にとっては地方行政に直接関わり、自分たちが暮らす町を自分たちの声によって変えていく社会参画の意識を高める貴重な経験となりました。
ここまでは横手市教育委員会の高橋夏子さんに Y8 サミットについてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて Y8 サミット終了直後、一人の生徒にインタビューしましたのでお聞きください。平賀中学校鈴木亜美さんです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
会が終わって時間もね、全然経ってないんですけれども、今の気持ちを聞かせてください。
市議会という今までに経験したことがない緊張感の中でしたが、 市長さんや他の議員さんの皆さんに自分たちの思いや考えを堂々と伝えられたと思うので、とても達成感を感じています。
素晴らしいですね。では改めてどんな提案をしたのか教えてください。
私たち平川中学校からは職業体験マッチングアプリの開発を提案しました。このアプリは簡単な手続きで横手市の企業について知ったり、その企業で職場体験ができたりするというアプリです。このアプリを開発してたくさんの皆さんに利用してもらうことで、横手市の企業で働きたいと思う若者を増やして、横手市でこれから活躍していく人材を育成することにつながるのではないかなと考えました。
では市長からはどんな答弁がありましたか？
すでにある秋田県内にある職業に関するアプリなどに私たちが考えた内容を入れられるようにこれから頑張ってくださるとのことでした。
前向きな答弁がもらえてよかったですね。ではその答弁を聞いてどんなことを思いましたか？
こういう横手市とかそういう政治に関わることはやはりすぐには決められないくらいの大きな大事なことだなということを改めて感じました。そしてそういうところに関わらせていただけたことがとても嬉しくて、これからの私たちの人生にもこの大きな経験を生かせるのではないかなと思いました。
では今日発表の時に心がけたことはありましたか？
まず市長さんとか話す相手の目をよく見て自分たちの思いを伝えられるように意識しました。今はコロナでマスクをしているので目元で笑顔と私たちの気持ちを訴え続けました。
はい、堂々とした発表でしたよ。では今後の横手市に望むことを聞かせてください。
これからの横手はここに住む皆さんが住みやすいとか居心地がいいとか思えるような町に今よりももっとなってほしいなと思っています。さまざまな立場の方の意見声に耳を傾けて、それに見合った最善の方法を探して実施し、住み続けたいなと思う町になってほしいなと思います。
はい、では今日は後輩の皆さんも聞きに来ていたということでしたけれども、後輩たちに引き継ぎたいこと何かありますか？
横手市にこれからもずっと関わり続けるっていうことを続けてもらいたいなと思いました。私たちもこういう貴重な体験をさせていただいて、これを機に横手市の良さとか課題とかを再発見することができたので、後輩のみんなにも同じようにこれから横手市がどうなっていくべきかということをよく考えて、市長さんや議員の皆さんに思いを伝えてもらいたいなと思いました。
ここまでは平川中学校鈴木亜美さんでした。本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、ここまでは11月10日に行われた中学生議会 Y8 サミット総会横手市議会についてお送りしました。議会の模様は12月29日午後1時から横手鎌倉 FM で放送予定です。ぜひお聞きください。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第8期の講座振替日は12月26日です。お忘れのないようお願いいたします。横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。